Listen, radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、もうね、1月も終わりということでね、新年会も皆さんだいぶね落ち着いてきたんじゃないでしょうか。まあね、これからこの新年にかけてはそういったね宴会が続いたり、おいしいものも食べたりとかっていうことなので、先日ちょっと病院に定期的な病院に行ってきたら、ちょっと数値がって先生が、まあね、これからお正月だからしょうがないねなんて言われてしまってね、ちょっともうちょっとまた節制しようねなんて言われてきました。そしたら私だけじゃなく、ちょっと知り合いも病院に行ったら数値が上がっちゃったって言ってね、先生に怒られちゃったということで、じゃあちょっと少しずつ節制してね、また戻さなくちゃいけないねみたいなね話をしていたついこの頃でございますが、皆様も大丈夫でしょうかね。まあね、どうしてもそういったね、集まる皆さんと集まる機会が多くなるっていうのはね、そういったものがどうしても食べたり飲んだりがね増えてしまうのでね、皆さんそういったお年頃でございますので十分に気をつけましょう、ね、そしてまあ本当にね寒くもなってきましたからね、すごい寒波も来たりなんかしてね来てるので、ちょっと無線をねやって夢中になっちゃうのもいいですけどね、意外と冬場だからっていいやって言って水分取らないと脱水症状になっちゃいますからね、冬場でもちゃんと水分を取ってね、無線にもね励んでいただきたいななんて思っております。さあ、それじゃあ今日ね、インタビューちょっと長いので早めに行ってみたいと思います。それでは今日もビームアンテナ最後までお付き合いください。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日もですね、先週に引き続きフリー DV ということでね、神田さんにお話を伺いたいと思います。神田さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。さあ、先週はいろいろね、無線機だったりパソコンであったりセットアップの話でね、お聞きしましたけど、先週ちょっとパソコンはまあある程度のスペックでもいいよって言ったんですけど、意外とこのパソコンって選ぶの難しいですよね、どれでもいいとは言ってもね。はい、うん、はい、ちょっとその辺から今日ちょっともう一回おさらいでお願いできますか。
はい、
はい、はい、じゃあパソコンは、じゃあ、今スペックというものありましたけど、はい、いろいろ、CPU だったりメモリーだったりいろいろあると思うんですが、はいはい、その辺っていうのはどんな感じなんでしょう。
は
い、
CPU は、まあ、Windows 11に上がりたての、上がりたてかアップデートがちょうどギリギリのところってありますよね。うん、Windows 10と11の境目あたり。
はいはい。
で、上がったものでも18ギガぐらいのメモリは最低積んでおいてほしいのと、他の作業をやるとちょっと固まるかもしれないっていうことと、
うん、
あと、昨日一応確かめてみたんですけども、メモリの利用量 FreeDB はだいたい400メガバイトぐらいを使ってるんですよ。
うん、
まあ、8ギガでもまあまあ動くんですけども、本当は最近のものが確かにいいことはいいんですね。で、あとは、Ubuntu でも動かすことは十分できます。
最近聞くやつですね。
これはちょっと新しい挑戦になると思いますけども、
う
ん、
そうですね、
はい。
はい。
またそれはちょっと勉強した方が、勉強されて、セットアップについては私の方で、記事に上げてますので、うん、見ていただければと思います。
じゃあまずは Windows からやって、ある程度できたらその Ubuntu の方にも行ってみればって感じですよね。
はい、どうしても動かないっていう場合に、 Windows で動かないっていう場合は Ubuntu での使用も検討するのがいいかなというふうに思ってます。
はい、わかりました。
はい、
はい、さあ、それでね、この前のお話でセットアップまで皆さんある程度できたかなと思うんですが、さあ実際インストールして、さあ始めましょうって言った場合に、まず普通に無線機つないで、こうパソコンとヘッドセットつないで、いきなり始められるもんなんですか、難しいですか。
少しちょっと難しいかもしれません。ただ無線機とパソコンの接続については、
はい、
FP8 等の設定と同じように、うん、ハムリブっていうソフトウェアが内蔵されてまして、うん、無線機の片面を選ぶんで、
は
あ、あと、やることができるんですね、
うんうん、
無線機の片面をセットして、
うん、
あと無線機とパソコンの通信のスピードをセットして、
うん、
セットして PTT の制御ができることを確かめるということがまず第一ステップですね。
じゃあある程度その画面上に無線機はある程度の今出てる既存の無線機はこう名前が一覧かなきゃって出てくるんですね、は
い、出てきますね。ただ今最新の FTX1 についてはまだちょっと、うん、ハムリブの方での中でのリストに入ってませんで、
うんうん、
FP991 を代用してほしいというとメーカー側も言ってますし、公式サイトの方でもそういう話をしてます。
わかりましたね、はい、もう最新の八重洲さんのやつで出てますけど、じゃあそれはまだ乗ってこないということですね。
そうですね、
はい、じゃあそれを選んで、はい、で、はい、あと、はい、
USB オーディオの関係、パソコンと無線機のまず USB オーディオコーディックを受信側のとこと送信側のとこにまずセットして、うんうん、あとヘッドセットの方も、うんうん、これはちょっとこうやって言葉で説明するのかなりちょっと難しいんですけども、ヘッドセットのセットアップもしてっていうことで、うんうんうん、できると思います。
よくパソコンの中にそういったねサウンドのチェックのところがあって、そういうヘッドセットだったりなんかを認識してるかとか、はい、そういったのもちゃんと確認が必要ということですよね。
フリーディビューのソフトとパソコンの側の音声の関係は、はい、ボリュームは全然連動してないので、
はい、
まずパソコンの側でちゃんと、全部認識してるかどうかを見てあげて、
はい、
それからまたフリーディビューのセットアップにするっていう形になる。
意外とそんなの接続すればいいだろうと思ってやっておかないと、そういったところが確認されてないとダメだから、ちゃんとそういうのをパソコン上でコントロールパネルから行くのかな、そういう場合って。
そうね、システム
とかね、サウンド設定ね、
声を出して、
はいはい、
あーって言ってマイクがのレベルが増えるかどうかとか、ヘッドセットにちゃんと
音が来るかとか、
うんうんうん、YouTube かなんか見て、
うん、
音が入ってるな、それまず確かめて、
はい、
どういう気
がする。はい、まずじゃあそれをチェックします、
はい
はい、で、はい、パソコン上の方のそういったものをセットして、そして今度無線機の方では何か設定っていうのがあるんですか。はい、
まず無線機とそのパソコン側の通信データが合ってないからですよね。
はいはいはい、
まあ、先ほどその話した中でハムリブでセットして、
うん、
テスト PTT のがっていうのがあるんですよ、
はい、
PTT がちゃんと反応するかどうか、それができてれば、うん、いいんですけども、
はい、
それができるまでがちょっと大変かもしれません、
ね。うん、はい、じゃあそこら辺もやっていただいて、まあ、ある程度セットができました、
はい、
で、
はい、
自分でまずやってみてこう声を出した時になんかの、はい、ちゃんとできてるのかなとか、なんかそういったものってお相手をしてくださる先生方とかそういった方々ってなんかいらっしゃるんですかね。
たくさんいらっしゃいますよ。
ほう、
今いつも毎日夕方3時半ぐらいから5時ぐらいまでですね、
はい、
ロールコールをやってます、
はいはい、
でそこに、入ってもらえれば、
うん、
一応受信の音声の確認もできますし、
うん、
それ先ほど言い忘れましたけど、レポーティングっていうところがあるんですけども、
はい、
ツールズからオプションズのレポーティングっていうところに必ず自分のコールサインとグリッドロケーターという情報を入れて、
うんうん、
レポーティングのクリックを入れてやって、
うん、
スタートモデムをやっていただくと、うん、情報がインターネットから送られて、
うん、
フリーディーレポーターという機能を先ほども話しましたが、
はい、
そこに入っている情報にサイトに送られて自分がここにいるよということを皆さんに知ってもらうことができます。
私もこうね画面見てるとなんかコールサイン書いた人の名前がずらーってこう一覧表になって出てきますよね。
じゃあ
そこに自分のそういったコールサインも載って、
はい、
あ、じゃあこの人出てるなみたいな感じで見ればわかるって感じなんですね。
そうですね、
うんうん、
で あの更新受信ができているかどうかということは、はい、あの SNR という情報がありまして、
はい、
SNR がちゃんと更新できるあのレベルに入っていると同じガスにいた場合ですよ、あのグリーンの帯になって、あの、あ、相手に届いてるなということが分かります。
あ、色が変わるんですね。
はい、はい、そうです、うんうん、で送信してる場合は送信してる時は自分の口座のところが赤くなります。
はいはいはい、
そういうふうにやってお互いの情報をあの見て更新することができる機能がついています。
じゃあとりあえずやってみてセットアップしてみて音を出してみて、はい、誰かがそれを聞いてくれて反応してくれて、じゃあその方が、あ、音がちょっと、弱いよとか、
はいはい、
レベル大きいよとか、もうちょっとこうした方がいいよっていう感じでちょっとアドバイスじゃあもらえるって感じなんですね。
はい、一人ではあのセットアップしても分かりませんので、うん、あの大先輩方たくさんいらっしゃいますので、
はい、
あの積極的にあのどうですかってことを聞いてもらえばと思います。
それは優しくていいですね。あの、
はい、人とのつながりのモードというふうに見てます、私は。
あ、ね、やはりね、はい、できたかな、どうかな、でも怖くて声が出せないって言って、はい、せっかくやったのに声出せないでね、聞いてるだけとかっていう方いらっしゃるじゃないですか。
はい、はい、
うん、じゃあ怖がらずに声を出してもらって、そういう先輩方からアドバイスをもらって、はい、じゃあこここうした方がいいよ、あした方がいいよって、じゃあそういったアドバイスもらって直していけばいいってことですね。
そうですね、うん、であの先ほどから話してますようにフリーリブレポーターというのは、
はい、
声を出さなくても更新ができてしまうという不思議なモードでして、
ほう、
メッセージ欄って書くとこあるんですよ。
はいはい、
でそこにメッセージ欄を書き、まあ、日本語が書き込めますので書いて、
はい、
うん、そこの更新をすると自分のコールサインのところにメッセージ欄が出てくる。
はいはい、
ですからあのお互いに話ができなくても、うん、うまく届いてませんとかそういうことを伝え合ってチャットができる、チャットっていうかな、文字での交流もできてしまうというモードです。
おお、いいですね。じゃあ、はい、実際この音声が機械がちょっとよくできなくても、あ、音が届いてないよとか、
はいはい、
あ、じゃあこっちからは音は聞こえてるんですけど声がいきませんかみたいなメッセージのやり取りができるということですね。
は
い、
できます。
これはいいことですね。
はいはい、で私もあの経験とありますけど、
うん、
あの夜ですね、夜間聞いてましたら海外の塾からあのここで ゲーソーしませんかっていうお誘いがあったんです。
おーい、
うん、でも実際にはそこで合わせてみても更新ができなかったんですけども、TWD でやるようなちょっと短い片言の英語みたいので、
うん、
交流をしてまたお会いしましょうぐらいのところまで話ができたんで、
うん、
まあ、そういうモードでちょっと面白いモードだなと思って。
本当ですね。なんかまだ本当に奥が深いフリー DV っていう感じなんでね、はい、ぜひ皆さんにはまずそういった無線機パソコンとかはインストールをしてとりあえず始めてもらって、はい、分からないことは大先輩方にいろいろ教えてもらいながら、はい、
あの私もあの、ま、からの、ま、からの一応連絡先等はあの、まあ、調べればすぐ分かることなので、
はい、
あ、直接メール送ってもらっても構いませんし。
わかりました。
はい、
はい、じゃあ神田さんのコールサインは JH0PCF ですね。
はい、はい、ジャージにも入ってますので、
はい、
メール登録してますからもし何かありましたら連絡していただければサポートします。
はい、ということで2週にわたりましてねフリー DV について神田さんにお話を伺いました。ぜひ皆さんね今年これチャレンジしてもらいたいですね。
はい、そうですね、
はい、
ぜひ皆さんの方とまたたくさんの方とお会いしたいです。
はい、今日は本当に、ね、はい、あの2週だけなんです。本当に短い間、ね、でしたがまたちょっとねいろいろこんなものができるようになったよなんていうことがありましたらまたご出演いただければと思います。
はい、
今日はどうも神田さんありがとうございました。
はい、失礼します。
それではここで1曲聴いていただきましょう。山下達郎さんでオノマトペアイランドです。どうぞ。
ずっと君を探していた、やっと見つけたこの島で、こんなに綺麗な夕焼けを一緒に見られるなんて、 一人の時、寂しい時、君のことを思ってた。僕だけに教えてよ、秘密のオノマトペ聞かせて、おくれもっと。ここはヒーリングアイランド、ピカピカのアイランド、ふわふわな愛で溢れてる。ちょっとはにかんだ内気な君に、ほっぺたをくっつけてハグしよう。手をつなごう。うつむいてばかりの心、ストレートネック、決して不幸せじゃないけど、生きる重さによろめいただけども。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、だいぶ1月も終わりになってきましたら、寒くなってきましたね。
なんか本格的に寒くてですね、うん、朝起きると、あの外気温度計というのを見るんですけどね、ここのとこ毎日マイナスなんですよ。
ねえ、東京でマイナス、ね、その都心でマイナス、こちらの方のマイナスはすごい、まあ、普通でしたけど、でもそれも、ね、4度5度とか、もっと北の方行ったら6度7度ってもうすごいですからね。マイナスのね。
あと半月ぐらいで梅祭りですよね、きっと。
はい、だからもう
梅は咲くんでしょうか。
いや、咲いてますもん。
え、あ、そうですか。
早咲きは咲き始まりました。
じゃあ春はちょっとずつ来てる。
そうです ね、来てますね。でこっちの方はこの前ね、雪降ったけど雪降らなかったし、まあパラパラはしたのかな、はいはいはい、ちょっと北の方は、うん、ね、でも結構いい天気でしたし。
ああ、そうですか。
はい、
あ、じゃあもう春くんの待ちましょう。
待ち遠しいです。さあ、そんなね、無線会はなんか待ち遠しい話があるんでしょうか。
はい、ハムライフ .jp でですね、1月の17日から1月の23日までに出した記事から、注目を集めたものをピックアップしてみます。
はい、
はい、まずですね、1月の21日に出した記事なんですけども、うん、これまでも何度か JAL の QSL ビューローが、1月末で今業務委託しているところが終わって新しい QSL ビューローになるよっていうお話は伝えてきたと思うんですけども、
はい、
その新しい QSL ビューローのですね、専用の個別郵便番号っていうのが1月21日に決まったよっていうニュースを出しました。
はいはい
はい、これがすごく注目を集めているみたいですね。
うん、
新しいですね、QSL ビューローのその専用の個別郵便番号っていうのが 690-8559 っていう番号なんだそうです。
はい、
で郵便で QSL ビューローに、まあ、転送用の QSL カードを送るときに、封筒にこの 690-8559 っていうのを書けば住所はいらないと。
うん、
であとは JAL QSL ビューロー行きっていうふうに宛名を書けば郵便として持ってってくれる。ただし宅急便とかね、民間の配達のものはその手が使えないので、はい、ちゃんと690-0003と島根県松江市っていう住所をしっかり書いて送ってくださいっていう告知を出していました。
じゃあこれ個別番号はこれだけど、普通の郵便番号はこれだからね、今ね宅急便にも郵便番号書く欄がありますから、その時にはこの 8559じゃなくて0003って書かなきゃいけないんですね。
そうですそうです、うんうん、あのこれが使えるのはいわゆる郵便局、日本郵便のあれだけなんで、うんうん、民間の宅急便とか何かの場合はあのちゃんとあの地域に割り当てられた郵便番号と住所を書かなくちゃいけないっていうのがちょっと注意点です ね。
昔からこの個別の番号ってあって、これだけ書けば手紙届くよって言われてはいたけど、うん、なんか不安で住所を書かなきゃ不安でってなりませんでした。
ちょっと不安でした。あの
本当に届くのかなみたいな、
うん、そうですね、あの JAL も JARD もそれからあの全国の総合通信局もこの個別の郵便番号っていうのを持ってるんですよ。
へえ、知らなかった、うん、
例えば JAL は 170-8073 だし、 JARD は 170-8088 なんですね、うんうん、7388なんですけども、
はい、あ本当だ。
関東総合通信局は 102-8795 とかですね、はい、持っています。でついでに茨城のことを言いますと、茨城県庁が 310-8555、 水戸市役所が 310-8610って持ってまして、うん、皆さんこれ郵便で出すときはこれとあの水戸市役所とかっていうふうに書けば郵便は届くんですよ。
いや知らなかった。でもこれって今言ったようにね、 JAL が73で JARD が88っていうことは、これは狙いましたよね、この番号はね、絶対に、ま
あ、多分 ある程度希望が言えるんじゃないんですか
ね。
だからこの新しい QSL ビューローの 690-8559 の下2桁の59は多分599
だと思うんですよ。あそうですね、あ確かにそうかも、うんうんうんうん、うんうん、まあじゃあね、ぜひ皆さんそういうのも覚えておいていただいて、もうそろそろね新しいところに送る準備を多分してらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、
う
ん、
そうですね、うん、1月の7日から受付をしてますので、うん、もう皆さん送って大丈夫だと思いますので、
はいはいはいはい、じゃあ新しいところに送ってね、多分最初は大量に届くでしょうね、きっとね、
多分ね、そう思います、
じゃあ、 新しいところには頑張っていただきましょう、
はい
はい、さあ続きは、
はいはいはい、1月16日に出した記事なんですけども、無線機メーカーのアイコム株式会社がですね、中学生向けにトランシーバーを使った防災教材っていうのを開発して、無線機20台とセットにして全国の中学校に貸し出しますよっていうニュースがね、注目を集めています、
うんうん
うん、無線機ってほら片通話じゃないですか、 PPT を押して喋ってパッと話さないといけない、どうぞって言わないといけないとか、いろいろやっぱりちょっと特徴がありますので、まあ、その辺を勉強してもらうというか、その辺を生かしたって言った方がいいのかな、無線機を使った防災訓練の教育プログラムというのをアイコムが作りましてですね、
うん、
災害が起きた時に生徒さんがですね、そのグループを作って避難者を探す役と食料を確保する役と、それから指示を出すセクションとに分かれて、
うん、
で学校の中でトランシーバーを使ってその連絡をしながら進めるっていうゲーム形式になってるんですよ。で多分始める前にですね、学校の先生がその避難者ここに5名とか非常食10食とかっていうようなカードをいろんなとこに、まあ、ばらまくんですね、隠すというか、
うんうんうんうん、
で、生徒さんたちはそれをグループを作って無線機を持って学校の中を探しに行って、はいこちら、今避難者5名のカードを見つけました、どうぞみたいなことをやってですね、
うん、
指令を受けたり報告をしたりを無線でやって、まあ、どのグループが一番早かったかとかっていうようなことを多分勉強するんだと思います。
ちょっと面白いですねこれね、
うん、これいいですね、うん、で教材にはその教える先生用の指導のマニュアルもあるし、
うん、
生徒さんに配るワークシートもあるし、
うん、
それから専用のホームページで動画でこの、まあ、使い方とか、無線のメリットみたいなことをお知らせする教育用の動画もアイコムがアップロードしてるらしいんですね。
じゃあそういう
希望があると2週間、うん、20台の無線機と一緒にお貸し出しをしてますということでした。
なんかちょっとしたね、ARDF の教材版みたいな感じですかね、うん、これね、
いや、そうですね、
ゲーム的にできますしね、
うん、できますよね。で、うん、別に中学校に限らず、なんかちょっと工夫すれば町内会とか、いろいろな、まあ、アマチュア無線クラブとかいろんなところでもこれを運用したなんかゲームとか できるような気がするんですよね。
逆にそういう町内会の方々にお貸し出しをして地域のそういった防災にも役立ちますよね。
できると思いますね、
でも本当これなんかすごくいい感じなんで、学校だけにとどまらず、いろんなね地域だったり、あと無線クラブなんかで貸していただいてイベントで使ってみたいですね、これね。
多分ねそういうのもできると思いますし、この若い人たちにね無線機を使うことの、メリットとか、使い方とか楽しさとかっていうのを知ってもらえたらすごくいいんじゃないかなと思ってね、これはアイコムさんナイスな取り組みだなと思っています。
かもしれませんね。ちょっとこれはね、ですからちょっと気になるニュースですね、本当ね。
そうですね、
さあじゃあもう一個ぐらい短めに行ってみましょうか。
はい、ですね、アマチュア無線の、いろいろな機材を、自分たちで、輸入をして必要な人たちに、販布をしてくれているという CR キッズ共同購入プロジェクトっていう取り組みをしているグループがあるんですね、
はい、
でそこが今度新しくですね、アマチュア無線化向けの、2台の、トランシーバーの、販布を始めるよっていう記事が注目を集めています、
はいはい
はい、で一つはですね SW3B サンスポットという機械なんですけども、14メガから28メガの、2ワット出力の CW トランシーバーなんですね、
はいはい、
ですごくコンパクトなサイズで重さが 180g、でお値段は 34,800円、
はいはい、
でもう一つはですね、3.5 から21メガ帯の、4ワット出力の CW トランシーバーで SW6B トランシーバーっていうもので47,800円。でこっちはね、バッテリー内蔵してて 520g ってちょっと重いんですけども、全部スピーカーもバッテリーも一つのね缶なのかな、ボックスの中に組み込まれていて、蓋を開けるとパカッと、そうすると操作パネルが現れて、アンテナと電源をつなぐだけですぐ運用が可能っていうね、なんかスパイラジオ風っていう風に言ってますけど、
なんかうちの局長がなんか好きでボックスに入れて今作ってるような、そんな感じか
そうですね、本当蓋をしちゃうと、ね、無線機だって全然わかんないような感じのね、コンパクターなものなんですけども、でどちらもその取扱説明書、日本語版をつけたり、それからジャードの保証認定が受けられるようなスプリアスの測定データもつけて販布をされるということでですね、この取り組みがすごく今注目されています。
やっぱりこのデータがないとね、ジャードさんに申請で出せませんからね。
自分でスプリアス測ってって難しいですから、
そ
のデータまでねつけた形でサポートしていただけるのはすごくいいんじゃないかなと思うんですよ ね。
でもちょっとね面白い感じのねトランシーバーですから、ちょっと遊びたいなって人にはいいかもしれないですね、これね。
そうですよね、ちょっとどこにでもなんか持っていける感じがして、パカッと蓋を開けてアンテナをさっとつないでね、モールスったら、あ、これは楽しいだろうなという、なんか使い道とか楽しさが想像できる企画だなと思います。
はい、そんなの話題がね、今週話題だったということですね。はい、ということで、はい、羽田さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということでね、盛りだくさんでした。さあ、それではイベントたくさんあるのでご紹介しましょう。2月1日日曜日、佐賀大会ということで、佐賀の方のね、大会が行われます。午後の1時半から夕方4時半まで、これ神崎市でいいんですかね、神崎市の千代田交流センターで開催されるということなので、佐賀の方の方ね、ぜひ佐賀大会行ってみてください。そして同じく2月1日は関西ハムシンポジウム2026が9時半から3時で行われます。場所の方はなんか例年と違う会場になったみたいで変わってるということなので、尼崎のリサーチインキューベーションセンター、はいはい、ということでね、これは兵庫県と大阪の支部の共催でね開催する関西ハムのシンポジウム2月1日です。そしてコンテスト、愛媛マラソンコンテストが1日から10日まで、山形 QSO パーティーが1日から11日まで、 そして富山マラソンコンテスト&パーティーが1日から11日までということなのでね、コンテストの方は各、支部のホームページの方ねご覧になって規約の方を見てくださいということで、イベントそろそろ盛りだくさんになってきました。ぜひねお近くのイベント参加してみてください。そしてコンテストもねぜひ参加してくださいということで、今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。